こんにちは、イエス不動産の松田でございます。ここでは相続した空き家や実家をどうしたらいいのかということで、お話をしたいと思います。最近社会問題になってきているのが、ご両親様が住まれていた家が亡くなられた後にほったらかしになってしまっているということですね。いつかどうにかしないといけないと思っているのですが、何から手をつけていいのかわからないと。家具とか家電とか使っていたようなものはそのままになっていて、ご自身は仕事もあって動けないんですけど、どうしたらいいですかというご相談です。でもその前に大事なことは、相続登記が済んでいるかということです。土地や建物の権利を動かすときには必ず相続登記がなされていてですね、で、その相続した方の名義になっていないことには担保に入れたりとか売ったりとかいうときに動かすことができません。なので、これを確実にやっていただくということになります。管轄は司法書士の先生になりますので、相続登記を済まされていない場合は、司法書士の先生にまず相談ということになります。ほったらかしは良くないということで、これはどういうことかと言いますと、たくさんの空き家がこれからどんどん増えていきますし、問題になってきています。古い家のついた土地は、更地にすると、固定資産税が上がってしまいますので、それで200平米以上の土地に関しては、その上に居住用の建物が建っている限りは土地の固定資産税が6分の1になりますよという、特別な、措置がございまして、その権利を得るために建物を解体せずにほったらかしのままにしているという方が多くて、結局はそれが問題の原因になっていて、今こういった空き家が増えているという状態です。そこで、国が動きました。空き家対策特別措置法というのが平成27年に施行されまして、これは空き家の適正管理をしない所有者に対して市町村が行政指導できるということでございます。つまり役所から、助言、指導、勧告がこういったことに対してできるようになったということなんですね。ですからあまりほったらかしにしていたらダメなんですが、これが悪質な場合は勧告にとどまらないで、命令とか、さらにはその所有者の名前を公表するといった措置を取っているところも、出てきましたので、やはりほったらかしは良くないんです。じゃあどうしたらいいんでしょうかという話になってくるんですけれども、じゃあどんな方法があるのかということで、まず、貸す、有効活用ですね。そして、管理をする、そして、売るという3つの方法に大きく分けられるんですけれども、最初の有効活用、貸す場合ですね、借家として住んでもらうとかいうケースがあります。ただその時は、やはり中をリフォームをして、気持ちよく住んでいただける状態にしてからでないとお渡ししてはいけないということがあると思います。あと時間貸しスペースにするというのが最近流行っています。おしゃれに、中をリフォームした上で時間貸しにするとか、レンタルルームのサイトに登録して集客するなどという方法があります。他には有効活用の一つとしては、アパートを建てたり更地にしてしまってコインパーキングにしておくとかが代表的です。コインパーキングにして収入を得るようにして、せめて固定資産税分ぐらいは捻出できるように一旦駐車場にするよという方もいらっしゃいます。アパートは最近ちょっと問題がいろいろと出てきておりますので、ご検討を発される方が多いんじゃないかと思います。次に、管理をするという方法です。これはそのままの状態を保持するということなんですけれども、今は空き家管理というサービスがあります。月額で3000円5000円とプランがあって、月に1回所有者さんに報告をしてくれるんですね。写真を撮って今こういう状態ですよという報告をするとか、中には掃除までしてくれるプランもあります。毎月掃除をしてくれて換気もしてくれて5000円ですとか、そういった空き家管理のサービスがありますので、それを利用するという方法もありますけれども、これもあくまで現状維持です。どうしようかということに関しての根本的には解決に、結びつかないと思います。そして最後に、売るということ。まずは売る以外の貸すとか管理するというのはやはり所有を続けますので、その限りは、やはり経費が発生してきます。それは固定資産税、管理費用、 火災保険料などの、費用などからなるものです。管理費用については、戸建ての場合でしたら夏場に大量の草を切らなければいけない刈るとか、雨漏りがあったならば、修繕費用とかですね。また、マンションの場合でしたら明らかになっていますけども、管理費用とか修繕積立金とかがかかってきます。火災保険料についても考えなければいけません。木造戸建ては空き家だと不法侵入による火災が結構多くなるので、空き家の場合は保険料がかなり高くなってしまうばかりでなくて、そもそも保険を引き受けてもらえない場合もあります。ケースバイケースですが、余分なもしくは不要な不動産は早めに売った方がいいと考えております。よく今使っていないしどうしようかと、こんな風に悩むぐらいだったら売却するのが一番いいと思います。中には賃貸するという方もおられますけれども、賃貸経営というのは簡単にやっていけるとかいうようなことではなくて、今やもうそれを生業としている方がやっていくような事業ですから、競争はかなり手強いと思います。なので余分な不動産は売った方がいい場合がほとんどです。と言っても、賃貸経営を本気でやりたいということでしたら、親の不動産があるからそこでやろうというのではなくて、一度不動産から離れて、ちゃんと収益用の、立地をゼロベースで新たに考え直して古屋を売却した資金でやるというのが良いと思います。余分な不動産はコストが出続けるので売った方が良いということに、なるのですが、相談するのは不動産屋さんがいいと思います。不動産屋さんは、いろんな業者さんの中間地点によりますし、まず、不動産調査を行います。そして、売却時の値段がどれくらいかなとか、解体業者を紹介し見積もっても、くれます。費用を出してもらいます。遺品整理についても、中の家電遺品とか全部処分する遺品整理業者さんも紹介してくれますし、相続登記の段取りについても不動産屋さんが司法書士の先生を紹介してくれます。このように必要になる業者さんは大体紹介してくれるんじゃないかと思います。私も全部の業者さんにお付き合いがありますから、ご相談いただいたらすぐ動いてくれる業者さんがいらっしゃいます。で、売るときにですね、ほったらかしの空き家をなくしていこうということで、売る方のために政府の方で空き家に関する譲渡所得の特別控除の特例という措置が2016年から施行されていまして、2019年の末までの間となっていますが、これも住宅ローンの住宅控除のようにおそらく継続していくんじゃないかと思うんですが、一応この期間に相続した財産や居住用財産を売った方に関して最高3000万円まで譲渡所得の控除が受けられますよということなので、長期譲渡所得の税金がかからなかったりしますね。本来は、不動産を売った時の所得に対して2割ぐらいは税金として持っていかれるんですけれども、基本的に長期譲渡所得になりますと最高3000万円まではほぼほぼ無税になるんですね。このように控除しますっていう特例がありますので、ぜひ売却ということを前向きに考えてもらった方がいいのかなと思います。それを買って、また新築を建ててもらえるような業者さんに売るとかですね、隣に住んでくれる方が買ってくれるとか、そういったこともあると思うんです。どうも、やはり有効に使ってくれる方に売却すると、ご自分はやはりいらないわけなんですね。それで売却する、そういう場合は売却するのが一番いいんじゃないかと思うわけです。所有者の責任であるとか、そういった煩わしい経費とかもかかってきません。売却するために不動産屋さんに相談するのと、売却しないにしても不動産屋さんを窓口にして相談するのがいいんじゃないかと思います。